おお、来た来た。
お前が嫁か。どれ、顔を見せろ。お前かわいいな。よし、次は体だ。脱げ。縄はそのままだ。着物は、まどろっこしい。何を隠しておる。全身隅々まで確認するぞ。足を伸ばせ。なんだそのあばら骨は。ずいぶんと貧弱だな。これでは健康なややが埋めぬぞ。手指はどうだ。形ばかり白無垢を着せられているが、貧しい生まれか。肌が荒れ、爪は割れている。そんな顔をするな。落胆はしていない。どんな育ちをしてきたのか、今のお前を知りたいだけだ。父に病が。なるほどな。両親にも年頃の娘がいるはずだが、身代わりにされたか。よい。わしのそばにいる限り、これからいくらでも美しくしてやる。しかし、肉はなくとも、肌は絹のように白い。それに愛らしい乳をしているではないか。怖い。なぜだ。安心しろ。傷つけはしない。まだダメだ。縄を解いたらお前、逃げるだろう。何も言わなくてよい。しきたりさえなければ、人間の男に嫁いでいた身だ。不服なのは承知している。だが、たとえ望んだ嫁入りでなくとも、夫婦のちぎりをし、わしの子を立派に産み育ててもらう。よいな。後ろから入れる。横向きになれ。なんだ、入らん。痛い。湿り気が欲しいな。待っていろ。これを飲め。毒ではない。ほれ、匂いを嗅いでみろ。な、甘くかぐわしいだろう。わしが妖力を注いで育てた桃の果実酒だ。どうだ、とろみが舌に絡んでうまいだろう。 お前の唇も舌も柔らかい。女というものはみんなこうなのか。力が抜けたな。そのまま楽にしていろ。少し冷たいぞ。酒に濡れて体中がほてるだろう。熱い蜜がぬめぬめと溢れてくる。酒の効用だ。恥ずかしがることはない。もう逃げる気力はないな。縄を解こう。ちぎりを受け入れろ。無理についたら食い破りそうだ。お前生娘か。苦しいな。わしもきつい。だがこれが夫婦のちぎりなのだな。ぬかるんでほどけてきたな。よいか。この日を待っていた。生を受けてから200年ずっと一人で、どれだけ長く待ち焦がれていたか、人の子にわかるか。せっかくの二人きりの祝言だ。お前も心のままに声を出してみろ。酒を肌に塗り込めば、ああ、ぬめりと匂いで気をやりそうだ。奥の奥に、これでお前は、 これでお前は天狗の嫁だ。もう二度と里には戻れぬ。そんなに悲しいか。家族が恋しいか。嫁入りの日に泣かれるのはつまらぬものだな。今はいくら泣いてもよい。だが夫婦の契りは死ぬまで切れぬ。案ずるな。可愛いヤヤが生まれれば里のことはじきに忘れる。わしが家族のことなどどうでもよくなるくらい毎日を楽しませてやる。だからいつか笑った顔を見せてくれ。アイリスクォーツプレゼンツ、花の嫁入り、桃酒きた、天狗録。酒を求めて舌が迎えに来るようになったな。こっちもすっかりとろけていい具合だ。お前の内側がわしの形にならされているのがわかる。なあ、何回小種を受け入れた？どのくらい放てば女は孕むのだ。快楽に飲まれて答える口もないか。それでよい。今は時を忘れて楽しもう。焦らずとも、お前が孕むまで夜は明けぬ。気づかなかったか？部屋の外では日が昇り、また沈み、何日も経っておる。ガジロの天狗の妖力をもってしても、この結界は、なかなか骨が折れる。人の命は、かようにも短い、つまらぬことで死ぬ、と聞いている。お前が天狗になるまで、油断は、ああ、よい。深い。すっかり根元まで飲み込んで。お前はどうだ？さっきまでの、良い声はどうした？そうか、喉が潰れたのか。その顔、たまらんな。もっと見せてくれ。ダメだ、目を閉じるな。わしを見ろ。 小種がこぼれてすっかり汚れてしまったな。待て、一旦体を拭いてやる。さすがに心地が悪いだろう。なんだ、声がかすれて何が言いたいのかわからん。無理して声を出すな。ちゃんと聞くから、吐息でそっと話せ。ダメだ。今は水よりこの酒を飲め。これさえあれば喉は乾かず腹も減ることがない。わしの妖力が胃の腑から全身を巡るまで他のものは。なんだお前、体が熱いな。おい、どうした。おい、眠りたい。そういえば人間は眠るのか。わかった、用意する。辛抱しろよ。結界を。目を覚ましたか。熱は引いたようだが、心ゆくまで休め。これか。寝心地はいいだろう。布団も浴衣も漁師からの供物だ。お前の家族の代わりによこした嫁入り道具のつもりだな。他にもいろいろあるぞ。そのうち一通り見せてやる。あんなにも待ち望んでいた嫁をもてなすことができぬ。早速殺すところだった。わしはたわけ者だ。天狗とは山そのもの。眠らずとも食わずとも力が尽きることはない。姿形こそ似ているが人とは全く違うのだ。お前に何が必要か、何をしてはいけないか、聞く耳も悟る心もない。こんなことでは夫失格だな。許してくれるのか。それなら早く休んで元気になれ。わしの山を、ガジロの山を、全部案内してやろう。ん？お前が起きるまで、ここで待っている。心配せずとも何もしない。愛らしい寝顔をゆっくり眺めたいだけだ。遠慮するな。一人では心細いだろう。春の日がいささか明るすぎるな。眠るまで手を帳にしてやろう。 いい陽気だ。起きるのか？随分と顔色が良い。よし。動けるならこっちへ来い。縁側の外は原毛の庭だ。裸足で歩くと気持ちがいいぞ。原毛の花は好きか。そうか。こっちを向け。よく似合うぞ。お前、原毛に似ておるな。愛らしい。しおれるまで。紙に刺しておけ。ん？ああ、近くに川がある。見たいのか？すぐそこだ。ああ、あれはヤマメだな。鱗が光っておる。細い渓流だ。大きな魚はいないが、キラキラと。目に楽しいだろう。何？ヤマメを？ダメだと言っている。お前には酒さえあればよいと。そんな目で見るな。お前にはまだ妖力が足りぬ。すっかり血が入れ替わるまで我慢できぬか。ああ、もう女というのは思い通りにいかぬ。行くぞ。お前は川に入るな。病み上がりの身で。まったく、そんな手つきで取れるものか。こうだ。これくらい造作もない。二匹で足りるか。足を切ったのか。だから入るなと言っただろう。ほら見せてみろ。ほんの浅い傷だ。痛いか？戻るまで辛抱しろ。この程度、酒を飲めば立ちどころに治る。お前は仕方のない奴だな。帰って、いろりに火を入れよう。これだけ湯を沸かしておけば、湯あみができるな。ヤマメももう焼ける頃合いだ。これか。塩気がないと味気ないだろう。まあな。これも供物の一部だ。味噌も醤油もある。妖力を蓄えた後は好きに使ってよい。 今は特別だ。お前があんまり食い意地を張ってねだるから。ほら、食え。うまいか？初めて笑ってくれたな。わしに？うまいのだろう。お前が食え。わしは飲み食いせずとも、いや、食えないということではないが。お前がそこまで言うなら、うまい。わしも酒は好んで飲む。だが、一人で飲むのとは大違いだ。家の中に家族がいる。言葉を交わし、一緒に飲み食いする。良いものだな。わしか？お前は何も知らぬな。わしはガジロの山と共に生まれ、山が消えるまで守り続ける山の主だ。嫁を取るまではずっと一人で力を蓄える、そういうものだ。寂しい？よくわからんな。最初からないものを悲しむ道理があるものか。それにこれからはお前がいる。どうした？手が止まっておるぞ。冷めないうちに食え。うん。肝の苦味もいい塩梅だ。お前と一緒なら食う甲斐がある。また何度でも取ってやろうな。お前の家族に、そういえば貧しい生まれだったな。気持ちはわかるが、これを食べさせるのは無理だ。普通の人間はこの地に入ることはできぬ。お前は、いや、やはりこれはお前が食え。わしは湯飲みの用意をする。酒は飲んでもらうが、楽しみもなければ。案ずるな。天狗は人間の嫁を取り、子をなすことで妖力を増す。成長した子は山の精霊となり、里にも恵みがもたらされる。わしがガジロの山が生まれて200年、天狗としてはまだ青2歳だ。お前の力を借りて、わしは301の天狗になる。お前の子供、里の家族も、わしがみんなを幸せにしよう。おしまいか？川で冷えただろう。いい湯だぞ。来い、体を洗ってやる。面倒なやつだ。裸に向かれるのと自分で脱ぐのと、どちらがいい？背を向けるか。恥ずかしがる間柄ではなかろうに。 髪が濡れる。少し上げられるか。羽のない、なだらかな背をしている。うなじも美しいな。ここは初めて間近に見た。湯は、気持ちよいか？女に触れるのは初めてだ。天狗と人はそもそも違うが、それよりも、男と女ではこんなにも違うのかと。手荒にしてすまなかったな。よし、後ろはもういいだろう。こっちを向け。だから恥じらうことはないと。お前、どうしてそんなに顔をあからめて。もうよい。そんなに嫌なら自分でやれ。なんだ。わしまで顔が熱いような、妙な心地だ。乱暴にはしない。少しだけ。よいか。お前の肌は、触り心地が良い。いつまでも触れていたくなるな。顔が見たい。こっちに。やばい。指がたやすく入っていく。湯の中でもぬめりが絡みつくぞ。吐息がすぐに甘くなってきた。お前はこういうのが好きなのか。不思議だな。入れてもいないのにわしまで伸ばせてくる。装束の中で高ぶりが収まりきらん。欲しい。この一番奥の壁をえぐって、わしの小種とお前の蜜が混じって溢れるまで交わりたい。そんな目で見るな。一度入れたらまた見境なく抱きつぶしてしまう。
お前を慈しむことが、わしの務めだからな。病み上がりのうちは辛抱せねば。需要がついたら、今度こそ時を忘れ、たっぷり可愛がってやろうな。おかしなものだ。ややさえ宿ればよい。そのためのちぎりだと思っていたが、そういうものではないのか。ああ、湯が冷めてしまうな。
わしは縁側にいる。服を着たらお前も来い。今宵は満月だ。月を見ながら酒を飲もう。すごいだろう。これが長年育てた桃の大樹だ。夏も冬もたわわに実をつける。そうだ、人を嫁に取るためにはあの酒がなければ。考えてもみろ、お前にもわしと同じだけの妖力を与えなければ人の命など一瞬で失せてしまう。わしが生まれた時、この山には何もなかった。たった一人。いつか人間の嫁が来ることだけを楽しみに、美しい山を仕立ててきた。中でも、一番丹精を込めたのが、この桃と酒だ。お前には、何でも好きなようにさせてやりたい。だが、これだけは譲れんのだ。すぐに死んで悲しませるのだけはやめてくれ。200年間妖力を吸って育った天狗の桃だ。酒ほどの効果はないが、需要に満ちておる。口寂しくなったら食え。これならいくら食ってもよい。わしのものはお前のものだ。礼など言わなくてよい。今食わないならたもとに入れておけ。そうだ、お前高いところは好きか嫌いか、良い景色を見せてやる。いちいち返事を考えるな。行くぞ。
そうだ、怖いなら捕まっていろ。
頂の一本杉、正真正銘ガジロの山の一番高い場所だ。里からもこの杉は見えるだろう。ここからの眺めは絶景だぞ。今は花に若葉、秋はもみじ、冬は白金。どの季節も美しい特等席だ。わしは日に一度見回りを兼ねてここに来ることにしている。
お前の里どこだ。
ああ、季節の終わりに田畑の緑が少ないな。わしは千里眼だ。漁師の土地に小さな集落。よく見える。うん？煙が一筋立ち上ったな。あれは寺か。延べの煙、なるほど、弔いか。何を言う、 お前のトト様とは限らんだろう。いちいち心を動かしていては気が持たんぞ。病のことは聞いておるが、だからといって。ダメだ。お前はもう、わしの嫁だ。里には帰さん。
ダメだ。絶対に許さんぞ。一度返したら、お前はもう。
ダメだと言ったらダメだ。つまらん里心を捨てろ。お前は天狗の命を得た。それがどういうことかわからんのか。わしらにとって人の命などつかの間だ。親も兄弟もあっという間、泣こうがわめこうがどうせみんなお前より先に死ぬ。
なあ、こら、
落ちる、暴れるな。
お前泣いておるのか。どうした、こっちを見てちゃんと物を言え。そんなにここが嫌か。もうよい。慰めになればと思ったが、ここに連れるのはやめだ。里を見るたびに、煙が立つたびに泣かれてはたまらないからな。
なあ、いつまで泣いておる。機嫌を直せ。
何でも好きなものを取ってきてやろう。次は鮎が良いか、わらびでもタケノコでも。
わしは間違ったことは言っておらん。嫁入りしたばかりのお前が戻れば漁師は面白くない。わしへの畏怖もなくなり、山と里の絆は失われる。トト様の弔いならまだしも、生きていれば余計に。
どこに行く。
何、何がひどいのだ。泣いて責められてもわしにはわからん。
わしは天狗だ。人とは違う。お前にもじきにわかる。人も魚も命に違いなどない。生きて死ぬ、それだけだ。たわけを言うな。お前は大事な嫁だ。お前と他の人間では。
お前にとっては里の家族も。
お前が死ぬと思うだけで、泣かれるだけで胸が潰れる。それなのにわしはお前を笑わせてやれないのだ。
行け。結界は解いた。麓までは一本道。転ばぬようにな。
何をしている。気が変わらんうちに行け。漁師に咎められたらわしの言葉をそのまま言え。ガジロの山に嫁はいらぬ。 しきたりはしまいだ。
早くしないと日暮れに間に合わなくなるぞ。
うぬぼれるな。グズグズしていると今度こそ抱き殺してやるぞ。
痛いか。血の味がする。まだ妖力は満ちていない。人の血の味だ。まだ間に合う。はらませるより、いっそこのまま食ってやろうか。ここを噛み切れば、死ぬぞ。されるがままか。
そうだ、それでよい。目障りだ。二度と、わしの前に姿を見せるな。いらぬと言ったらいらぬ！お前の顔など見たくない！
お前、トト様は、それはよかったな。何？桃を？
立ちどころに治ったか。いや、大事ない。一つ食っただけでは、人の寿命を超えはしない。せいぜい里一番の長寿になる程度だ。安心したか。良い顔だ。瞳が輝いておる。
そうだ。お前どうして戻ってきた？嫁はいらぬ食ってやると、あれほど言っただろう。
気になったか。はあ、麓からも見えてしまうな。頂から順に、木も草も、水も風も枯れてきておる。揚げ山になる日もそう遠くないありさまだ。わからん。お前が来る前から、わしはずっとここにいた。山の主として、200年の時を。お前がいなくても未来永劫、ここにあるはずなのだがな。なぜだか。どうにも力が入らんのか。だが、不思議なものだな。お前の顔を見ただけで、体の中に春の息吹が蘇った心地だ。
お前は、お前は本当に、愛らしいな。もっとお前にふさわしい言葉があるように思うのだが、何と言ったらよいのか。
どんな言葉もいらないのか。わしは天狗で、お前は、ただの人だ。何が違う？何も違わないだろう。細く短い生だとしても、人として生きるのが、お前の幸せだ。わしはそれを叶えてやりたいと、笑って許せる器量であろうと、決めたのだ。今ならまだ遅くはない。結界が弱っているうちに帰れ。
天狗の嫁？アホを言うな。せっかく手放してやったというのに。
お前を追い出す時に言ったはずだ。わしは、嫁などいらぬ。
決めつけなものか！
お前だって、
お前だって望んで嫁入りしたわけではない！
あんなに、泣いていたではないか。
わしはもう、お前の涙を見たくない。だがここにいれば、お前は、また里の家族が恋しくなる。わしには、それを慰める言葉がない。
何をそんなに怒っておるのだ。わしのことなどどうでもよい。お前が来る前に戻るだけだ。ああ、何度も言わせるな。お前などいらない。
いや、何でもない。
早く行け。
なんだ。手を離せ。早く行かないと。今度こそ食ってしまうぞ。
お前。
食えばいいなどと軽々しく。
お前を食うわけがないだろう。何も食わずとも生きられるのに。ましてや、そんな貧弱で、まずそうな体。
女というのは思い通りにならない。違うか。わしの嫁は、思う通りにならない女だ。ここに戻ってきたら、わしはもう、お前を離さんぞ。里には戻れぬ。家族にも会えぬ。人間の男を選ぶ方が幸せになるというのに。それは誠か。しきたりはもうないのだぞ。失ってからの数日が永遠のように長かった。桃や桜、玄々、嫁のために手入れしてきたものから茶色く枯れ、なんだか胸が空っぽになって。 これがお前の言っていた寂しいという気持ちなんだろうな。だがそれを知ったところでお前と暮らせるわけじゃない。だったらこんな気持ちは知りたくなかった。もう山も里もどうでもよい。枯れるだけ枯れてしまえと投げやりになってもお前は喜ばないのにな。お前にも触れさせてくれ。甘酸っぱい果実のようだ。な、何？服を？何度も言うが、わしは人ではないぞ。肌をさらせば翼が目立つ。根元も羽毛に覆われておる。怖くはないか？お前が見たいなら、さあこっちへ。知るなよ。脳天が焼き切れそうだ。おかしいな。見てみろ、こんなに高ぶっておる。このまま貫いたら今度こそ壊してしまいそうだ。待っていろ、
面倒だが先を。
じれるな、すぐに持ってくる。それとも一緒に家に入るか。このままここで。ああそうか、わかった。ならば痛めないようにしてやろうな。さなくてもぐちゃぐちゃに濡れておる。良いのだろう。なら声を噛むな。素直に聞かせてくれ。嫌がるな。広げておかねば傷つけてしまう。もっと足を開け。 愛らしい花弁がわしを誘っておる。どんな酒よりも甘くかぐわしいお前の蜜を吸わせてくれ。指も舌も奥までたやすく、ああいくらでも溢れてくる。酔って我を忘れそうだ。なあ、もう指がたやすく根元まで入っていく。これなら壊さないか。ゆっくり奥まで入れてやろうな。これが夫婦のちぎりか。わしは何も考えず、孕ませれば夫婦になれると、とんだ勘違いだったな。お前は嫁入りのちぎりとは違うか。ああ、顔が勝手に緩む。お前のことしか見えなくなる。こういう時何と言ったらいい。愛おしい、良い言葉だ。ああ、お前が愛おしい。ああ、熱く締め付けてくる。動いても良いか。ああ、気持ち良いな。声が変わってきた。よい、止められぬ。そうだな、今度こそややが宿る。だがおかしな心持ちだ。ややは二の次。お前とこのままいつまでもむつみ合って終わらせたくない。お前もか。ああ、できるだけ緩く長くと思っておるのに腰が止まらん。あ、先に達したか。早いな、内側がピクピクと絞られる。わしももう持たぬ。 わかるか、また高ぶっておる。そうだ、お前ももっとねだれ。動いてくれるのか。好きにしてみろ。見てみろ、原下に木々にも緑が、葉緑が戻ってきた。それどころかまだまだ終わらない。山中に満ちていくのがわかる。なあ、お前はこの山が好きか。そうか、ならお前にやる。鳥も緑も風も水も全部お前にやる。だからわしにはお前をくれ。お前の中にわしの妖力が満ちていく。良いのか、血の一滴、髪の先から指の先まで、天にも昇りそうだ。行こう。これでわしらは本物の夫婦だ。もう二度と一人には。クラクラと目がくらむ。どんな酒よりも酔うな。癖になる。ややが宿るまで、毎日果てるまでしよう。しかしお前はすごい女だな。うん、前にも話した通り、山の主として生まれてからお前が来るまで、わしはずっと一人だった。嫁が来れば家族ができる、より天狗として強くなれると思っていたが、間違いだった。この緑を見ればわかるだろう。お前がいるだけでわしはいくらでも強くなれる。だがお前を失えば簡単に山が枯れる。わしを生かすも殺すもお前次第ということだ。何があろうとお前に幸いを与え続ける。だからいつかわしの妖力が尽きるまで、永遠に近い時を末永く共に暮らそう。 眩しいほどの小春日和だ。まだ日のあるうちは暖かくてよいな。うん？ああ、ここに座れ。しかし一本杉にも慣れたものだ。最初の頃はわしの懐に捕まるしかできなかったものを。まあな、調子に乗って足を滑らせるよりはあの頃の方がマシだ。あれは肝を冷やした。まったくお前は当たり前だ。何かあればわしが必ず助けてやる。それに天狗の嫁になった以上死ぬこともない。あのな、死なずとも痛みはあるのだぞ。木の上でわらしのようにはしゃぐものではない。まあよい、こうしていれば絶対に落ちない。お前にも里の仮穂が見えるか。今年は実りがいい。お前が嫁に来て半年、ややはまだだが着実に山の恵みは里に届いておる。黄金色の仮穂に麓まで続くもみじ、この景色も時期に見納めだ。よく楽しんでおけ。ああ、冬は結界の中も外も雪で覆われる。すべてが水墨で描いたような色になり、四方八方、耳に聞こえるのは雪の降る音ばかり。束の間に頭や肩にも白く積もる。あまりに美しいのに胸がざわざわと騒いで、今思えばあれは寂しさだったのかもしれん。同じ景色をお前と見たらどんな感じがするのか、今から楽しみだ。